はようございます。
おはようございます。
主の年2026年、今日はその4回目のシリーズになりました。ご一緒に礼拝に預かっておりますことを心より感謝をいたします。今神戸元町の私立博物館で大ゴッホ展と銘打って、ゴッホ展覧会が開かれています。先日私は見ることができたんです。皆さんの中にもご覧になった方がおいででしょうか。フィンセント・ファン・ゴッホ、ひまわりで有名な19世紀後半のオランダ出身の画家ですね。今回の展覧会は昨年の9月から今年の2月1日、ちょうど1週間後ですね、までということなんで、間もなく終了は近いということでしょうか。大勢の観衆の方がその日列を作りました。それでも十何年前でしたでしょうか、同じところで、フェルメールの展覧会があったんですが、その時の大行列に比べるとまだかなりマシであったようであります。で、今回の展覧会ではそのゴッホの画家生活のうちの前半生全般の作品展ということで、小さな自画像は出てたんですけれども、あの有名なひまわり連作は含まれてはおりませんでした。この今回の展覧会のいわば 目玉作品とでも言いますか、そういうのは私は知らなかったんですが、夜のカフェテラスという絵だそうで、それが一番の注目だったようで、長い行列が続いていました。ところで、実は私が注意を引かれたのは、小さな一つの作品であり、またそれらが非常に数多い部類のものがあったということなんですね。で、あるそこについていた解説文の一部によればですね、ゴッホが最も尊敬したのはミレーだったとありました。あの種まく人ですとか、あるいは晩鐘ですね、夕暮れ時に農夫が感謝して祈っているあの姿でありますが、あの絵を描いたあのミレーを尊敬していたと言われるんですね。で、私は全く素人ですし、見る目は本当にないんですけども、極めて納得できるそういう展示でありました。個人的に私が最も注目させられた絵というのがありまして、小さな版なんですが、それは、タイトルを見ますと、ニューメンの改革派教会と題されたものでした。畑の中にこう立っている、いわば大きめの納屋のような感じ、そこに小さな塔がよく見るとついているという、そのような目立たない建物とその風景なんですね。淡い色彩でありました。また別の解説文によると、どうやらその頃ゴッホはお金がなかったんで、高いその絵の具は買えなかったんですということで、少し安めの画材を使ったらしいんですけども、非常に素朴なタッチでした。ところで、そのゴッホの父親という方は、オランダ改革派と呼ばれるプロテスタント教会の牧師であったというんですね。で、あるいはこの絵の描かれた田舎の教会、それは父親の任地で、フィンセント・ゴッホもそこで過ごしたところであったのかもしれません。で、今回の展覧会にその多くのコレクションを貸し出したのはオランダの美術館でして、 クレラ・ミューラー美術館というんだそうですが、そこの館長がですね、ビデオメッセージを寄せて映写しておりました。でその中でこういうことを彼は言っておられました。ゴッホは金を儲けることにも大きな家に住むことにも関心がありませんでした。彼は困っている人、弱い人に心を寄せ、寄り添って励ますことに、そこにゴッホの関心があったからですと、そう語っておられました。昨年マタイ福音書の全般を中心に御言葉にお聞きをいたしました。幸いなるかなという、そういう主の告知、そしていわゆる主の祈り、それらはマタイ福音書の主の教えの中核の部分でありました。マタイ福音書によれば、それから主は教えをされ、癒しをされ、宣教の旅をなさり、そしてエルサレムで十字架にかかられ、三日目によみがえられ、ご自身が生きておられることも復活して弟子たちに示されました。主は弟子たちにガリラヤに行くようにと命じられました。そしてお言葉の通りに、ガリラヤの山で弟子たちの前で天に昇られました。マタイ福音書がその初めに4章で、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇ると、そこでイザヤの9章の予言を引用しました。その通りに、異邦人のガリラヤと蔑まれたガリラヤが、それが福音の光を見、そして今復活の主キリストの光が昇るのを見るんですね。マタイ福音書は神様のお約束の確かさ、聖書の予言の確かさをもって福音書を結んでいます。また視点を変えますと、ガリラヤに行きなさい、そこで私はあなた方に会うと主は命じられた。ガリラヤ、そこはガリラヤの漁師であった弟子たちが主に召し出されるまで暮らしていたところ、今も家族や友人たちが住むところ、懐かしいガリラヤであります。それは実は私たちにとっても象徴的でありましょう。世界宣教、それは必ずしも皆が世界の果てまで出かけていくということに限りませんですね。家族のもとへ、友人たちのもとへ、職場へ、主に救われた者として、主の弟子として派遣されることを意味しています。私のガリラヤへ、あなたのガリラヤへ行きなさいと主は言われました。私はあなた方と共にいる、いつも世の終わりまでと主は約束をしてくださっています。本日ルカ福音書の4章からご一緒に御言葉をお聞きしています。ナザレーの街道の出来事として、そしてまた一方でそれは恵みの年、その御言葉が私たちにも告げられているということです。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたとあります。主イエスは公の生涯に出られる前に、悪魔の試み、誘惑、40日にわたって戦いをなされ、勝利をされました。そして神様の霊が共にあり、力づけてくださいました。 主は聖霊の道からに満ちて、その使命に向けて踏み出されます。するとそれは溢れ出し、また現れ出していくのです。するとその評判が周り一帯にくまなく広まります。主は彼らの街道で教え、皆の人に崇められたと。街道というふうに今訳されていますのは、これは複数です。いくつもの街道で教えられたという意味です。街道はシュナゴゲとかシナゴグと呼ばれるユダヤの人々の集会所であり、また特に礼拝堂です。それは町々村々にあります。安息日に律法の書が朗読されて教えられました。そこは信仰を維持する中心であり、またその集団の結束の中心にあったところですね。それからイエスはご自分の育たれたナザレに行き、いつもの通り安息日に食会堂に入り、朗読しようとして立たれたと。マタイ福音書の2章は、イエス様がユダのベツレヘムで生まれられたその後、ヘロデ王の赤ん坊を殺すというその殺意を避けて、ヨセフはマリアと幼子イエスを伴ってエジプトに逃れます。ヘロデが死んだ後、ガリラヤのナザレに住んだ、そうマタイの2章は記しています。ナザレはマリアとヨセフの故郷であり、ヨセフはナザレの村の大工でした。イエス様はナザレの村で育ち、30歳くらいまでをそこで過ごされました。ところで、いつもの通り安息日に街道に入りとあります。そのことは私たちにとっても非常に示唆的ですね。主は安息日の街道で福音宣教の働きをされたのですが、私たちは主の日、日曜日ごとに教会に集まり、礼拝に預かり、ともどもに御言葉を受け、神様を賛美します。その礼拝によって私たちは守られ、祝福を受けているんですね。ユダヤの街道での礼拝の進み方、それはこの当時から今日まで大きくは変わっていないようであります。研究者によれば、この頃の特にこの頃の街道での礼拝の進み方は大きく2つの部分になっていたようです。で、その第一部、それはまず聞けイスラエルよという申命記の6章が朗唱されます。そしてついで定められた祈り、式文になっています。それが祈られるんですね。そしてついで第二部、そこは聖書の朗読とその公開、解き明かしがされます。で、その中で聖書の朗読としては、まず初めにモーセ五章ですね、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記および申命記で、このうちの定められた箇所が朗読されます。ついで今度は預言書から、当時はユダヤの人々は預言者と言ったようですが、その預言者からの朗読がありました。街道での礼拝の知識信仰、それは街道司、 改造庁と言われますが、が行うんですね。そしてその第2の部分において、街道司はその日の出席者の中から適切な人物を指名して、その人物は自分の選んだ箇所を読むと、そして関連した説教もすることができたということであります。このナザレの街道でのこの日の礼拝はそういう姿を映しているんですね。ところで、シューイエスがガリラヤの村々を回られて、そしてナザレーの村に戻られるまでに少なからぬ日数があると思われます。で、この間に村々で、そして特にカペナウムで福音を伝えて、あるいは病人を癒した、その技をなさいました。ルカ福音書はそれを詳しく記すことよりも、むしろ本日のこのナザレーの街道の出来事に集中している、そういう感があります。ルカ福音書ではこのナザレーのでの主イエスのメッセージが、この主の福音宣教のいわば第一声とも言うべき重要なお言葉になります。またこの故郷ナザレーの人々が、主イエスが約束のメシアであることを拒否した、この出来事はルカ福音書のこの底を流れているテーマであることも表しています。少し先走って申し上げますと、一つには、つまりその元来選ばれた民であるユダヤ人が恵みから漏れる、そして異邦人が恵みに預かる、その理解はルカ福音書とその後編とも言うべき使徒の働きに共通しています。そしてそれはまた使徒パウロとも大筋で同じなんですね。二つ目に、マタイ福音書がいわばユダヤ人のための福音書、そのように呼ばれるのに対しまして、ルカ福音書は異邦人の福音書、そう呼ばれることもある、そのゆえんであります。福音書の17節に戻りますと、すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。別の聖書ではこのするとというところが省略されている聖書訳も少なからずあります。それはつまり、主イエスのご意志に関係なく、街道司の指示でイザヤ書が手渡されたと読まないようにと、そういう趣旨ではないんだろうかと想像いたします。確かにそうでありましょう。つまりイザヤ書がたまたま渡されたのでというのではなくて、主が指定なさって持ってこさせられたということであろう、そう考えます。当時の聖書、まあ、私たちが読んでいる旧約聖書ですけれども、それはほとんどが羊皮紙の巻物です。ですから主はイザヤ書の巻物を受け取って、それをほどいて、こう回して見ながらですね、そして朗読しようとされる箇所を出されたんですね。街道の人々はそれを大きな注目の中でじっと見ていたんでありましょう。この近頃カペナウムの町で聖書を教えて、また病を癒す奇跡をしているという、 この評判のこの人が一体どんな御言葉を読み、また何を語るんだろうかと、人々は固唾を飲んで見つめていた。そうでありましょう。主がお読みになったこのイザヤ書の御言葉は18節以下です。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるように、私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。街道にいる皆の目がイエスに注がれたのは当然でした。注目している人物が大変な御言葉を朗読したのです。これはメシア予言とも言うべき箇所の一つです。油を注がれたもの、それは昔の王や祭司が油を注がれる例もありますけれども、その中心的な意味、それはメシア、救い主の召し出しを意味しています。囚われている人が解放される、目の見えない人の目が見えるようにされる、それはメシア、救い主の印とされています。この旧約時代のヘブル語のメシア、それはこの新約のギリシャ語のキリストです。そして主はお座りになって語られました。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと。驚くべきことでした。そして実は驚くべき内容というのは他にもありました。というよりはさらに驚くべきことが他にあったというべきかもしれません。福音書は街道の人々が、そしてその街道にいる人々の中にはしばしば律法学者や祭司が含まれてもいたんですけれども、もしいたとしても彼らが気がついたんだとは記されていません。では彼らが気がつかなかったその驚くべきことは一体何なのか。私の上に主の御霊がおられる、それはイザヤ書の61章1節の御言葉です。新改訳聖書の、第2版あるいは第3版の下の欄の注釈にはこういうふうに注記されているはずです。しかし実はこの後に続く朗読の中にはこのイザヤ書の61章1節2節の他にですね、42章の7節とか58章の6節、それが複合的に引用されています。主イエスが自由に引用されているのですね。それは普通には実はありえないことであったはずです。さらに重要なことがあります。詩者に朗読していただきました。イザヤ書61章の1節からですが、もう一度お読みしてみます、もしお開きになるなら新改訳聖書の第2版では、旧約の1125ページにあたるかと思います、私はちょっと違う版の2017年でお読みします。お聞きください。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、 心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。イザヤ書の61章2節は、我らの神の復讐の日を告げとありますが、ルカ福音書はこの言葉を記していません。メシアである主イエスは復讐の日、それは告げないで、主の恵みの年のみを告げられたのです。すなわち、主イエスは神様の復讐、裁き、それをすべてご自身の身に受けてくださり、そして民のすべての罪をあがなってくださるメシア、キリストであるからです。旧約のユダヤの人々にとって、メシアは神から使わされた方、そして神の民である自分たち、また先祖の人々に敵対して傷つけてきた異民族、異邦人を裁く、報復する、そういう救い主でした。しかし主イエスは外敵への報復ではなくて、すべての民の罪、救い主である神様への反逆の罪、その責任をすべてご自身に担ってくださり、信じる者を罪と死から救ってくださるキリストなのであります。それゆえ、主イエスキリストだけが主の恵みの年を告げることがおできになります。主の恵みの年、それは旧約聖書のレビ記にありますヨベルの年を指しています。それは7年の7倍、すなわち49年、その翌年である50年目にはヨベルの年が来ます。すべての奴隷が所有されているものから解放されて、自分の国へ、家族のもとへ帰ることができる。また借金の方として取り上げられた土地もその持ち主に返さなければならない。主の恵みの年、それは解放と喜びであります。それは救い主キリストによって与えられる主の恵み、その憐れみの大きさを表しています。一つ付け加えますと、どうやらヨベルの年という、そのヨベルというのは、その50年目の日が来た時に角笛が吹き鳴らされます。その角笛、お羊の角で作る、そのお羊の角がヨベルというところから来ております。ナザレの街道の人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いたとあります。そしてすぐに、この人はヨセフの子ではないかと言います。このイエスはしかし大工のヨセフの息子ではないのか、自分たちがよく知っている、子供の時から知っている男ではないのか、預言者イザヤの言うメシアだというのは本当なのか、信用できないのではないか、もし本当だというなら、あのカペナウムで行ったと言われる奇跡を、病の癒しをここでもして見せてくれ、そういう感情が隠されています。身近なところに真理があっても、それを受け入れることができない思い込みや、自分を高くして他を侮る、そういう思いが邪魔をするのです。主イエスはそれをすべてご存知で指摘されて言われます。 誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教義では歓迎されません。誠にあなた方に告げます、それはアーメン、私はあなた方に言うと、そういう言葉です。福音書においては主が特に重要なことを告げられる部分で用いられるお言葉であります。そして昔預言者エリアが飢饉になった時に、シドンのサレプターにいるヤモメの婦人のところに神様から使わされた、このところはご一緒にお読みしたことがあったと思います。また預言者エリシャがシリアの将軍ナーマンの重い皮膚病を癒した、そのことを話をされると人々は激怒をいたします。異邦人が恵みの御業に預かることは、それは許せないことである。彼らは神様の選びの外にいる汚れた民である、自分たち選ばれた民が後回しであるなどとはとんでもない許せない話である。ナザレの人々、ユダヤの民の特権意識が素直に聞くことを妨げてしまったことであります。怒りに燃えた人々がイエス様を崖の淵から突き落として殺そうとします。しかし主は彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれました。主が彼らの真ん中を堂々と通り抜けて行ってしまわれた。それは不思議なことです。主に対して奇跡の技をここでナザレでもしてくれと、そう言わんとした人々が今ここで起きているこの奇跡に気づけない、そのことは全く皮肉なことであります。本日の主イエスがナザレの街道から出て行かれたその出来事は、あえて言いますと、主イエスがナザレに戻られたというのではなくて、そういうタイトルではなくて、あるいはまたナザレの街道の中でという、そういうタイトルでもなくて、ナザレの街道からと題するようにと私が考えさせられたのは、そういうこと、こういうことであります。つまり神様の救いのご計画はユダヤ人だけではなくて、もともと異邦人に向けて開かれていたんだと、そのことを示しております。そしてそのことがまたユダヤ人の救いにも結びつくのだと、使徒パウロはローマ人への手紙の11章で解き明かしております。私たちはその大きな御心によって、私たちの主イエスキリストによって救われています。ナザレの人々が主を受け入れない、主を拒否する、そのことのように、私たちも神様から拒まれるべき存在であります。しかしながら神様はご自身の大きな御心によって、御子イエス・キリストのご愛によって私たちを愛し、許し、受け入れ、神の子としていてくださるんですね。そのことを改めてかみしめたいと思います。そしてまた主のお言葉に対して 聖書の御言葉に対して心を開いて素直にお聞きすることができるように、御業の導きを、御霊が働いてくださることを願っていきたい、そう願うものであります。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神様、私どもがあなたの大きな御心のゆえに、主イエスキリストの救いのご愛に預からせていただいていることを感謝いたします。どうぞ日々主のお言葉、聖書の御言葉に心を開いて喜んでお従いするものであらせてください。恵みの御言葉が私どものうちに実現し、恵みの年を歩むものであらせてください。まだ主イエスキリストの福音を受け入れていないお一人一人を恵みのうちに招いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。